さて、もうすぐ7月だというのによく考えたら、6月の読書感想会をやっていなかった。ということで、もうほぼ7月ですが、6月の読書感想会。といっても実は5、6月、実はあまり本が読めていなくて、紹介できる本も実はそんなにたくさんないというか、まあこの一冊だろうっていうのが、今回ご紹介する合戦で読む戦国史、歴史を変えた野戦12番勝負っていう本ですね。僕も読書会の運営サポートなどやらせていただいている歴史小説作家伊藤潤さんの新書になりますね。もともと伊藤さんって歴史小説作家でもある、まあご本人が最近その肩書きを何ていうか好んで使ってるかっていうと、ちょっとそうじゃない部分もあるらしいんですけれども、まあ作家さんという意味では小説家さんではあるんですけれども、実は元コンサルタントやってたバリバリのビジネスマンでもありますし、そもそもこの歴史小説界というか、まあ作家になる前に、まあコンサルのなんかフレームワークとかその分析を使って歴史上の人物がこういう人だったんじゃないかっていうのをご本人なりになんか分析をしたことがあるらしいんですね。これはまあ、この本とは別に敗者列伝っていう本でご本人が解説されてましたけれども、歴史、まあ日本史世界史も両方そうですけれども、タイムマシンに乗らないとその時代のことをわからないし、まあ行ったからといってどれだけその人のことがわかるか、その事件のことが実態がわかるかって怪しかった部分、怪しい部分もまあもちろんあるので、何とも言えない部分があるんですが、まあそれでもどの切り口から見たらなんか自分が納得できる人物像というか、あまり偏らない思惑とか、他の人の分析とかにこびりついている価値観みたいなものをべったりしてたものを一回落としておいて、そこに残ったものをどれだけ拾えるかみたいなのが、なんか最近の流行りの分析なんじゃないかなと思ってたりするんですが、まあ、そういう分析を多分伊藤さんはされていて、だからこそ今残っているファクトから何を読み取れるかみたいなことを、まあ小説でもそうだし、今回の本合戦で読む戦国史でも、書かれているなという印象ですね。でもタイトルでなんか察する通り、戦国時代ファン大好き、戦国時代の合戦の中で、野戦の12回、12個かの野戦を分析をされております。まあ、夢どころでいくと桶狭間とかね、まあ、野戦じゃない部分も混じってますけど、大阪の陣とかもそうです、関ヶ原の戦いとかっていう、まあ日本史詳しくなくてもまあ名前は知ってるぞっていう合戦から、まあ戦国時代ファンならもう知らないわけはないみたいな、ちょっとマニアックだけれどもなんかマニアをそそらせるような合戦まで、12個の合戦が紹介されてます。でですね、まあ、この本僕読んでなんか非常に面白いなと思ったのが、まあこれも僕いろんなところでお話ししてますけれども、今僕たちが知っている定説、教科書で書かれていること、よく歴史番組とか歴史小説とかで書かれていることっていうのは、やっぱり事実と僕らが思っていた、つまり、研究者が十分研究し尽くして、まあこれがほぼ結論だろうみたいな話じゃないものの方が多いっていう話なんですよね。でこれスナック偏愛の記録の歴史っていうのを今後配信するので、詳しくはそちらに譲りますけれども、あまり日本人は記録をあまり重視していなかったのか、それとも 記録はしたんだけれども保管とか、まあ、例えばその資料を収集して、保管をしてまとめるみたいなのがうまくなかったのか、正確なものが残ってないのがたくさんあるんですよね。で、その正確じゃないものっていうのの中からその時の時代ごとの人の価値観、例えば明治時代以降だったら国力の劣っている日本がどうやったら世界に勝てるかって言った時に、日本のこれまでの歴史の中の少数が多数に勝った事例を紐解いて、そこから何か教訓とか気づきを得ようっていう風にやってみたら、奇襲作戦がすごく有効な事例があったから日本人のお家芸は奇襲だみたいな話に勝手にすり替わっちゃったみたいな、なんかそういう話に代表されるものがたくさんあるような気はするんですよね。なので、じゃあ実際この合戦はどうやって進んでいて、どこが決め手になっていてみたいな話っていうのは、有名どころである桶狭間の戦いですらよく分かっていないところもあれば、多分僕らが思っている認識と全然違うのが最近の研究で明らかになったりするっていうことなんですよね。いわゆる、なんていうかな、本当のことを教えてとか、実際どうだったのみたいな質問って、なんかある意味めちゃめちゃ残酷な質問だったりもするなっていう、この本を読んで改めてちょっと思いましたね。で、まあ、この本はもうそこら辺をあまりね、専門書にの膨大な資料に読んだら、まあそれこそ心が折れてしまうので、要点だけを伊藤さんが綺麗に拾ってくれて、この新書一冊に収まるようにまとめてくれているという意味では非常に読みやすく、概要として非常に分かりやすいっていうのが特徴で、本当に最新の合戦事情を知るには本当に最適の一冊だなと、はい、本読んで改めて思いましたね。うん、そうそう、ああ、そうそうそうそう、思い出した。ここのところ出てくる歴史の新書自体が、なんか最新の研究事情みたいなものを書かれてる新書増えてきたなとは思うんですよね。で、昔はそれこそ、学会で発表されてとか、まあ、提示されて、検証されて、で、まあ、この定説でいけそうだな、みたいな話になるんだけれども、そこから、我々一般消費者に降りてくるまでにものすごく時間がかかったり、また逆に、学会ではもう首をかしげるような説が、一般社会に降りてきたらそれがめちゃめちゃウケるとか、うん、なんか、かなり玉石混合な部分はすごくあるのが、ここ10年、20年ぐらいで起きてる。その中で、その、あくまで説だけを提示するのではなくて、そういう説がはびこっている、まあ言い方よくないですけど、この世情まで全部含めて、今歴史の研究ってどういうふうに動いているのか、研究者は何を考えているのか、で、今の研究の流行りみたいなものはどうして起きているのかまで、なんか言語化して喋ってくれる学者さんがすごく多いなって気がするんですね。これってもうもはや昔の A さんが言ってたことに関して、これはいいと思う、これはダメと思うみたいな話だけではなくて、なぜそういう説をこの人たちは言っているんだろうまで、なんか分析しているという感じなんですよね。なんかこれってすごく今の世の中のなんか傾向を見ると、正しいとか間違ってるとかじゃなくて、なんでこういう話やってんのかが知りたいっていう、その説を唱えたその その当時の研究家、もう資料の読み方とかではなくて、その研究家にフォーカスすることで、読まれた文章、こっちに降りてきたなんか定説みたいな、そのものを分解しているっていう感じなんですよね。これがなんかすごく人文学的だなというか、うん、もう正しい間違ってるを超えた、ある種探究としての分析みたいなところに多分当たるんだろうなと。で、学会って、まあどの学会とか研究職もそうですけど、結構ピラミッド型になってたりするので、こういう発想を持つこと自体が多分すごく難しい業界だとは思うんですけど、そういう発想をし始めるっている人たちが増えてきた。そして伊藤さんみたいに、そういう研究とか、その新書とか、そういう発表されているものをさらに要約して、ご自身の説とかも入れときつつ、うん、より今の認識に近いアウトプットとして、発信してくれている方がいるっていうのは、なんか僕らの見方そのものもなんかアップデートされていくような感じがして、すごくありがたいなというふうには改めて本を読んで思いましたね。うん、まあね、過去は変わるなんてよく言います。過去は変わらないとか言いながら、実は過去は全然変わっていくなんていうのは、アナと雪の女王なんかでも結構提示されてましたけど、改めてそういう風に認識を過去も未来も変えていく必要があるためには、今はもしかしたらすごく整理のフェーズなのかななんていう気を、この本を読んで改めて感じました。